こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供はこの場所で襲われるわ。犯罪学者で地域安全マップの考案者でもある小宮信夫が、子供の被害防止をテーマに書いた実践的な防犯入門書である2015年刊行の小学監新書として、親、祖父母、教員など子供の生活圏を支える大人に向けられている。本書の特色は、不審者を見分ける、暗い道を避けるといった従来型の注意を問い直し、犯罪が起こりやすい環境を見分ける視点へと軸足を移すことにある。その基盤となるのが、犯罪者の性格や外見ではなく、犯行が実行しやすい機会に注目する犯罪機会論である。公園、通学路、空き地、商業施設周辺などを子供が実際に通り遊ぶ景色として観察するよう促す。恐怖を煽るための本ではなく、危険性を具体的な基準で考え、家庭、学校、地域で共有可能な判断力へ変えることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、危ない人探しから危ない場所の見極め。本書の中心的な転換は、防犯教育の対象を人から場所へ移す点にある。子供に怪しい人に気をつけなさいと教えても、怪しさの基準は曖昧であり、外見が普通の加害者を見抜くことは難しい。しかもその教え子は、子供に普通に見える人なら大丈夫という誤った安心感を与えかねない。これに対して著者は、犯罪が起こりやすい場所には観察可能な特徴があると考える。危険の判断を相手の顔つき、服装、年齢といった印象に委ねず、その場が犯行に利用されやすい環境かどうかで考えるのである。この見方には、子供自身が繰り返し使えるという利点がある。知らない人から声をかけられた瞬間だけでなく、遊び場を選ぶとき、帰宅ルートを決めるとき、友人と別れるときにも、周囲の景色を手がかりに判断できるからだ。犯罪者を特定しようとする発想ではなく、犯罪の機会を小さくする発想こそが本書の予防論の出発点になっている。次に、犯罪機会論が示す入りやすく見えにくいという基準。著者が危険な場所を判断するための基本語として示すのが、入りやすいと見えにくいである。入りやすいとは、誰でも自然に近づけ子供に接触しやすい状態を指す。見えあり、周囲の大人や通行人から行為が把握されにくく、助けを求めても気づかれにくい状態である。2つが重なる場所は、加害者にとって接近と離脱がしやすく、目撃や制止のリスクが低くなりうる。ここで重要なのは、単に人通りの高や明暗だけで安全を決めないことである。人が通る道路のそばでも、植え込み、駐車車両、壁、建物の配置などによって死角が生まれる場合がある。一方、視線が通り近隣の人の活動が見えやすい場所は、犯罪を実行しにくい環境になりやすい。本書はこの2号を、子供にも理解できる実用的な物差しとして扱う。抽象的な恐怖心ではなく、環境の条件を言葉にして確認することで、家庭や学校で具体的な会話を可能にしている。さらに、明るい道は安全という思い込みを検証する。本書は、暗い夜道だけを危険視する通念に注意を促す。暗い場所で視認性が下がること自体は問題になりうるが、暗いから危ないとだけ教えると、子供は明るい昼間や街灯のある道を無条件に安全だと受け取りやすい。著者によれば、子供を狙う者にとっては対象を見つけやすく、周囲に溶け込みやすい明るい場所にも利点がある。したがって、照明の有無は安全性を自動的に保証するものではない。街灯は夜の景色を見やすくするが、昼間から見通しが悪く、人目の届きにくい場所を、それだけで安全な場所へ変えるわけではないというのが本書の論点である。この議論は、明るさを否定するものではなく、評価の順序を改める提案である。まず、昼間の景色を見て、入りやすさと見えにくさを点検し、その上で夜間の照明や通行状況を考える。時間帯ごとの印象に頼るのではなく、場所の構造と周囲の視線を読むことが、より一貫した防犯判断につながる。そして、通学路、公園、商業施設を景色として点検する方法。本書の提案は、理念にとどまらず、子どもの日常的な行動圏を点検する作業へつながっている。対象となるのは、通学路、近所の公園、空き地、駐車場、店舗やショッピングセンターの周辺など、特別な危険地帯には見えない場所である。大人は子どもの移動経路を地図上で確認するだけでなく、実際に歩いて、どこから人が入れるか、どこで周囲の目が途切れるかを観察する必要がある。例えば、道路に面していても奥まった場所、遊具や樹木の影、車の出入りが多い場所、建物の脇の通路などは、見通しを具体的に確認する対象になる。この時、子供を一方的に管理するのではなく、ここはなぜ見えにくいのか、別の道なら誰に見えるのかと一緒に考えることが重要である。地域安全マップの発想も、地名や事件情報を並べることではなく、景色の中にある環境上の条件を読み取ることにある。 日々変わる工事、植栽、空き店舗、駐車状況にも目を向けられるため、固定的な危険リストより応用が効く。最後に、子どもを責めず、地域で犯罪の機会を減らす防犯教育、犯罪機会論に基づく本書の意義は、被害を子どもの注意不足や個人の判断ミスに還元しない点にもある。犯罪の責任は加害者にあることを前提にしながら、被害を防ぐために環境側で何を変えられるかを問う。子供に必要なのは力で対抗できるという過信でも、見知らぬ人を一律に恐れる態度でもない。自分のいる場所の特徴を見て危険を感じたら人目のある方向へ移る、信頼できる大人に伝えるといった現実的な選択を学ぶことである。同時に大人や地域には見通しを妨げる要因を点検し、子供の活動を自然に見守れる環境を整える役割がある。家庭だけに責任を負わせず、学校、自治体、近隣住民が共通の判断基準を持つことが継続的な予防につながる。本書は不審者情報への反応だけでは不十分だと示し、日常の空間設計と見守りのあり方を防犯の対象に含める個別の事件への不安を観察対話、環境改善という具体的な行動へ置き換えようとする点に実践書としての特徴がある。結論として、本書は就学前から小中学生までの子どもを持つ保護者、祖父母、教職員、放課後活動の担い手、地域の見守りに関わる人に特に適している。また日頃から防犯情報に接していても、何を基準に危険を判断すればよいのかが曖昧な読者に有用である。読後には、通学路や公園を単に明るい、暗い、人が多い、少ないという印象で見るのではなく、接近のしやすさ、周囲からの見えやすさ、助けを求められる状況を具体的に確認する視点が得られる。子どもとの会話でも、怪しい人を避けるといった曖昧な指示に変えて景色を見て判断するための共通言語を持ちやすくなる。類書には防犯ブザー、連れ去りへの対処、知らない人への対応を中心に据えるものが多い。その中で本書は、加害者像や個人の護身術より犯罪が成立しやすい環境に焦点を置く点で際立つ。ただし、2つの基準だけであらゆる危険を完全に判定できるわけではない。だからこそ本書は、万能な安全保障ではなく、家庭と地域が現実の場所を観察し、より安全な選択と環境改善を考えるための明快な出発点として読む価値がある。ご支援いただける場合は、小宮信夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。